理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第167回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ですね、
はい、
ちょっと、まあ、ガジェットっていうほどでもないんですけど、
うん、
ちょっとね IT っぽい商品をいくつか買ったので、
お、
そのこと話していいですか？
番組間違ってませんか？
間違ってません。
あ、そうですか、
はい、
じゃあとくと聞きましょう。
ね、Amazon のタブレット、
はい、
ファイヤータブレットっていうのかな。 Amazon っていくつかタブレット出していて、
はい、
白黒の電子ペーパーっていうんですかね、
Kindle ペーパーホワイト、
そうそう、その辺が、使ってある、どっちかっていうとというか、うん、主に本を読むための端末、
はい、
それが Kindle って言われたやつね、
はい、
でこれは解像度とか画面の大きさとかで何種類かあるんだけど、
はい、
それとは別に、
うん、
Kindle Fire タブレットっていうのがありまして、それは、
それとは違うんですか？
そうそう、それはカラーの液晶で、
あの、はい、
Android、改造 Android OS が入ってるやつなんですけど、
おう、
で、そっちのタブレットの方の一番安いやつを買いました。
おう、なんか目覚めちゃったんですか？
ちょっとね、タブレット欲しいなって思って、
うん、
いろいろ見てみたら、なんかね、3万円とか4万円するんですよ。
まあそうですよね、なんだかんだ言って、まあ、一時に比べると安くなりましたけど、まだまだ値は張りますよね、うん、
で格安タブレットとかもあって、1万5000円とかね、
うん、
1世代遅れみたいなやつとか、
はい、
あのそんなにこう秋葉原に行かない人には名が通っていないタイプのメーカーとかっていうのがあるんですけど、
うん、はい、
ね、タブレットでその電子ブックを読むのと、
はい、
あとはちょっとした、配信ビデオ、ビデオオンデマンドみたいな、
あ、YouTube とかみたいなものであったり、
そうそうそう、
Hulu
とか Netflix とか、そうですね、はい、そういうのを見たいっていうのを持っていて、はい、
うん、
そうすると、Amazon のその9000円ぐらいする Amazon Fire タブレットっていうのが、
はい、
まあまあお安く買えるんですよ。
まあ、
でちっちゃいんですけど、
うん、
電子ブックを読むにはそこそこちっちゃくて片手で持てるぐらいでいいんで、
おー、なるほど、
それでもいいかなっていうのと、それを、うん、使うと Amazon のプライムビデオが、
うん、
まあ、見られるというか、プライム会員になればね。
え、プライム会員なんですか？さては吉安さん。
でね、私はプライム会員ではないんですよ。
あら、
でなかったっていうのが正しくて、
お、
この Amazon の Fire タブレットを買うのに、
はい、
プレミアム会員だとなんと4000円引きで、
なんと、
実質5000円ぐらいで買えるのね。
なんと、それはお買い得な。
そう。で、
はい、
プライム会員になりまして。
なるほど。このタブレット、そう、買うことを目的にってこと
ですか。そうそうそうそ
う。うん。
で、ちょっとね、ごにょごにょあったんですよ。
ごにょごにょ。
プライム会員になるには、一月待たなきゃいけないのね。
あ、すぐにはなれないんですか？
無料期間っていうのがあるの。
おー、あ、はいはい、お試し期間みたいなやつですね。
そうそうそう。
はい。
で、お試し期間のうちはそのタブレットの割引4000円っていうのが効かないっていうことが分かって、
お、それは、
そうそう、で説明がいろいろ書いてあるんだけど、プライム会員の本会員になってから、
うん、
じゃないとその4000円引きは使えませんって書いてあって、
うん、
どうしようっていうことがあって、結局なんとか、とりあえず定価で買っています。
あら、4000引きにはならなかった。でも、プライム会員になっちゃったわけですね。
そうなんです。
おや、
でもう一つガジェットの話ですか？
はい、あ、はい、もう一つなんか買っちゃった。
もう一つはですね、
はい、
ノイズキャンセリングヘッドホンって知ってます？
雑音 と、周波数がひっくり返った波をぶつけて雑音を消すっていうハイテクな機能をつけたイヤホンのことですね。
そうそう、外のざわざわした音が聞こえなくなるというか、とても小さい音になるっていう、
はい、
ヘッドホンとかイヤホンがあって、
うん、
でそれを買いました。
おお。
でね、
はい、
それはね、インナーイヤーのタイプ、こうバンドが上にあってガバッてやる大きいヘッドホンタイプじゃなくて、耳にこ
うパナル式ってやつですか？
そうですね、
はい、
っていうのを、にして、ね、2月じゃないや、3月に海外出張行った時に、
うん、
それまで持っていたそのカナル型のイヤホンをなくしまして。
あら。
そうなんですよ。
お土産として置いてきちゃったわけですね。
それもね、最後の成田までのフライトの飛行機の中で、乗るときは持ってたんだけど、降りるとき見つからなくて、
わ、
飛行機が最後のに降りた人になっちゃったんですけど、
わ、
席の前探したんですけど、見つからなくて。もしかしたら、乗る直前にチェックしてるんで、乗るときの道々で落としたのかもしれないんですけど、あとは、前の席の人とか後ろの席の人が落ちたの拾ってか持って帰ったか。
ああ、もしくはどっかのカバンか何かに入っちゃったか紛れて。うんうん、
まあまあ、それもあって新しいカナル型のイヤホンが欲しかったのと、
うん、
そのノイズキャンセリングで、飛行機とか随分楽になるらしいと。
へぇ。
いつだっけな。何年か前に、
はい。
エコノミークラスの上に、なんか、プレミアムエコノミーとか、
はい、席だけちょっと広くてっていうやつですよね。
そうそうそう、ご飯同じなんだけど席がちょっと広かったり、
はいはい、
そこで、航空会社の貸してくれるイヤホンあるじゃないですか。
ああ、はい、
飛行機の中で聞くやつね、うんうん、映画とか見るときに、
はい、
それがノイズキャンセリングの、これオーバーバンドのタイプなんですけど、要は頭の上からかぶるやつなんですけど、ノイズキャンセリングのやつがあって、それが標準になってるフライトがあったんですよ。
なるほど。でそれで一回試してみてはいたわけですね。
それ自体は試して、あ、すごく静かになるんだなと思って。
おお、なるほど、
うん。っていうのもあって、ノイズキャンセリング機能付きカナル型イヤホンというかヘッドホンというか、
うん、
を買いました。
おお、結構いろいろ買いましたね。
いろいろ買いましたよ。
はあ。
で、なんでそんなの買ったかっていうと、
はい。
香織さんはご存知なんですけれども。
1
週間入院することになりまして。
何ですと？
この配信をしているときに、病院にいます。
問題は大丈夫ですか、
この収録を配信がちゃんと入院前に間に合うんだろうかというね。
すいません、ちょっとこちらの事情で収録が遅くなっちゃったので、
ちょっとね、入院前日の晩に収録しておりますので、
申し訳ございません。
頑張って、編集しなきゃいけないんですけど、
はい、
ということで、私の入院に関係することをちょっと話そうかなと今日思っております。
おや。
なんかね、ちょっと原稿を書いていたらどうなるかなっていうので、うまく話せるかどうかわからないんですが。
感極まっちゃったりしないですか？大丈夫ですか？
それは平気です。
あ、そうですか。
はい、もう落ち着きました。ドキドキは。
わかりました。お見舞いに行きます。
ありがとうございます。はい、ということでですね。
はい。
今日のテーマは、まあダウンロードした方だったらすでにタイトルに入ってると思うんですけど。
うん。
放射線の話再び。
お、リターンってやつですね。
第40何回かな、
うん、そんな前ですか。
そうだ、香織さんが、お入りになる前に放射線の話してるはずなんですよ。
え、入った後もでもしてますよ。私聞いた記憶あります。はい。
なので、放射線の話再びということで、
見たびかもしれないけど。
そうですね、
はい、
その辺の話をしてみようと思います。
はい、よろしくお願いします。
ということで、
はい、
今回放射線の話をするんですが、
うん、
私の入院とどこでどうつながるかはちょっと後の方にして、
お、
放射線の基礎みたいなところを話そうと思っています。
はい。
で、前の配信聞いてねっていうのも良くないので
結構もう40何回だとすると、少なくとも iTunes にはないの で、
ね、
ホームページの方に来ていただく必要がありますもんね。
そんない.com の、そんない理科の時間のリンクを押すと一覧がビューって出るんですけど、前のページ前のページとか行かないと見つからないぐらい。
はい、ちょっと探してみてください。
はい、まずですね、皆さん放射線ってどんなものって、はい、なんとなくわかりますかね。
レントゲン撮るときに使えますよね。
そうそうそうそう、なんですけど、うん、
はい、
なんかこうアルファ線とかベータ線とかガンマ線って聞いたことあるんじゃないかと思うんですね。
おお、なんか
なんとなく、
はい、
あとはさっき香織さんが言ってくれたレントゲンに使うのは X 線ってやつ。
はい、
X 線の話は、ここ一月ぐらいで何回かしましたよね。
そうですね、あの波の一種です。
そうで、他にも電子線とか中性子線とかがあって、はい、
うん、
放射線っていうものでくくられています。
はい。
で、放射線っていくつか種類があって、てかまあ大きく二山に分けられるのね。
うん、
で、一つがさっき香織さんも言ったんですけど、
はい、
X 線は電波の一種ですっていう話したじゃないですか。
はい、
その電波っていうのは光だったり、
うん、
その放送に使う電波だったり、
うん、
っていう中で波長が短くなると、うん、光からだんだん紫外線になり、
うん、
それよりもどんどん短くなると X 線になりっていうのがあるんですけど、さっき言ったガンマ線っていうのも、
はい、
その電波のグループの中の一つです。
うん、ガンマですね。
うん、で電波タイプは X 線とガンマ線ね。
うん、あ、電波タイプの。
そうそうそうそう。はい、でもう一山の、
はい、
アルファ線とかベータ線とか、
はい、
中性子線とか、
はい、
あと電子線、まあ電子が飛ぶんですけど、
うん、
こういうのは電磁波ではなくて、
うん、
特定の粒子が飛んできます。
お、
中性子が飛んでくれば、
そう、粒タイプってこと。
粒タイプ、粒タイプ。
はい。
それは中性子が飛んできたり、
うん、
電子が、すごくエネルギーを持って飛んできたり、
はい。
っていうのが、粒タイプですね。
はい。
まあ、硬いこと言うと粒子タイプと言ってもいいのかもしれないですけど。
硬いこと言わないの。
で、
はい。
アルファ線は、
はい。
ヘリウムの原子核っていうのが、高いエネルギーを持ってビューンって飛んできます。
水平リーベ2つ目ですね。
そうなので陽子が2個入っていて、
うん、
それ に中性子も2個入っている、原子核と同じようなものがビューンって飛ぶのがアルファ線ね。
うん、痛そうです。
でベータ線は電子、
はいはい、
がすごくエネルギーを持ってビューンって飛ぶとベータ線、
はい、
ですごく波長の短いエネルギーが高い電波が飛んでくるとガンマ線、
はい、
でなんでアルファベータガンマは、ヘリウム原子核、電子、
うん、
波長の短い電波、
うん、
ではなくてアルファベータガンマかっていうと、
うん、
放射性元素っていうのを、はい、キュリーさんとかね、レントゲンさんが見つけた時に、
はいはいはいはい、
なんかある元素からよくわからない、うん、なんていうのものが発生してるぞというのが分かって、
うん、
なんだか分かんないけどって言って、うん、X ってつけたりとかしたわけよ。
じゃあそれはあの体系だってつけた名前ではなくって、まあ、一種の記号というか仮の名前って感じでつけた名前だったんですか。
仮のというか、なんだかよく分かんない
から未知のっていう意味ですね。
で X がついたり、
うん、
でそんな中でも、いくつか種類があるぞっていうので種類によってアルファベータガンマってつけたんだけど、実は後でアルファ線は陽子2個中性子2個のヘリウムの原子核と同じものが飛んでくるんだなっていうのが分かって、
うんうん、
ベータ線は電子が飛んでくるのが分かって、
うんうんうん、
ガンマ線は電磁波だったっていうのが分かって、
あ、じゃあ名前が先についてその後性質が分かったから、その名前と性質に連動性がなくなっちゃったわけですね。
まあ、連動性っていうか体系立てて、名前をつけたわけではなくて、なんとなくこう、
じゃあここで色がで名前付け替えたらどうですかね。
こんがらがるので、
路線と破線
ちょっと違う意味になっちゃうしねなので、
はい、
結局そういういっぺん名前がついちゃうとそのままね、
なるほど、
使われるという、
うん、
まあ仕方がないんです。
ちょっとこんがらがっちゃいますね。
まあまあ名前はそのままのもの結構あるので、
はい、
下駄を入れなくなっても下駄箱のじゃないですか。
ああ、そうですね、
そうそうそう、
下駄箱歯磨き粉は粉じゃないけど歯磨き粉ですね。
ペーストになっても歯磨き粉っていうし、
うんうんうんうん、
そう、
なるほど、
うん、そうしよう。だって今プッシュボタンになったり、
うん、
短縮ダイヤルからピッて登録から電話したりするのに、電話するのダイヤルするっていうのは昔丸いのがくっついていたのをぐるぐる回すからダイヤルって言ってたとかね。
黒電話ってやつですね。
黒電話だったり
ジーコってやつね。
ジーコジーコやってました。まあ、ちょっとそれはちょっと脱線したんで戻ると、
はい、どこでしょう。
つまり放射性元素っていうのが見つかって、
うんうん、
それが出すそのよくわからないエネルギーを放射線って言って、
うん、
それに種類があってアルファ線、ベータ線、ガンマ線になりましたと。
はい。
で、放射性元素ってなんだろうっていうのがあって、なんか皆さんがよく知ってる放射性元素っていうとウランとかじゃないかと思うんですよ。
ああ、はい。なんだっけ、原子炉の
燃料。
燃料、そうですね。
燃えるわけじゃないけど。
廃棄物というか、なんかそれでウランって名前よく聞きますね。
もともとの燃料もウランだったりプルトニウムだったりするんですけど、
はい、あ、プルトニウムも聞きます、
うん、で元素の中には、
うん、
放射線を出すタイプのものがあって、
はい、
でそれはあの原子の番号が大きい水平リーベって言って、
うん、
だんだん大きくなっていくと、
はい、
原子核が不安定なものが少しずつ増えてくるんですよ。
ほうほうほうほう。
でウランみたいな、ウランはいくつだっけな、原子番号が、あと92かな原子番号が、とかでそれ大きくなるとその安定しないものが増えてくるんですけど、
はい、
それだけではなくて、その水平リーベとかっていう皆さんが覚えてる中でも、
うん、
さっき言った、ヘリウムだと、陽子が2個と中性子が2個っていうのはまあまあ安定してるんですけど、中性子の数が違っているものがあって、はい、そうすると
同じウランでも、
あ、そうそう、ウランというか、例えば、2ヶ月ぐらい前に、うん、炭素14による年代測定の話ってしたんじゃないかと思うんですね。
あ、はい、ありました。なんだっけ、何かがちょっと安定しているものに比べて数が多いんですよね。
そうですね、炭素は、
はい、
もともと原子番号と呼ばれている陽子の数が6個なのね、
うん、
なので、6個の陽子が原子核の中に入ってるんだけど、
はい、
多くの、炭素原子はその中に、はい、中性子が入っていて、
はい、
中性子6個と、
はい、
陽子6個、つまり重さとしては12って言われている、
はい、
炭素12っていうのが、99% ぐらい、
これがいわゆる安定している一般的な炭素ですね。
そうですね、これはあの勝手に放射線を出して、なんていうの、新しい元素に変わっちゃうとかはしない、
うん、
なんですけど、炭素14っていうのがあって、はい、これは、
はい、
炭素の原子核の中に中性子が8個になっちゃってるんで、
うん、
陽子が6個と中性子が8個なので、うん、全部で14個入ってるんで炭素14、
うんうんうんうん、
で前の回でご説明した通り、宇宙船によって窒素から作られて、ある程度の比率で空気の中に存在していて、
はい、
みたいな話を、空気の中、地球上の炭素の中に存在していて、
は
い、
うん、
みたいなことをお話したと思うんですけど、
はい、
でこいつはちょっとだけ不安定なので、
はい、
5700年ぐらい経つと、
うん、
半分になってる、つまり炭素14の、だけを、1000個準備して箱に入れて5700年経つと、500個になるわけ、
はい、
でもう一回5700年経つと1000個だったのが500個になってたやつが0個になるんじゃなくて今度は250個になるのね、
うんうんうん、
つまり
半分半分半分になっていくわけですね。
ある期間、ある時間経った時に、はい、偶発的に、
うん、
その
崩壊して炭素14でなくなってしまうのが半分ぐらい。
そうですね、
はい、
で窒素になるんですけどね、
うん、
でこの時に、炭素14はベータ崩壊って言ってベータ線を出して窒素14になります。
ベータ線というと先ほどの話では電子を放り出しちゃうわけですね。
そうです。で電子は、うん、炭素14から逃げるんではなくて、
うん、
原子核の中の
うん、
中性子だったものが陽子に変わる、
うん、
そうすると、水平リーベ僕の船で行くと炭素が6番で、
うん、
中性子だったのが1個、陽子に変わるから合計は14で変わらないんだけど、はい、陽子が6から7になる、
うん、
そうすると、7は窒素なので窒素14っていうのになります、う
ん、はい、
で、ベータ崩壊って言って、
うん、
エネルギーを持った電子とエネルギーを出して炭素14が窒素14になりますと、
うん、
ここまでいいですか。
はい、
ということでですね、そんな感じで、放射線っていうのが出てくるんですけど、
うん、
放射性同位元素って言ってさっきの炭素であれば12っていう他に13と14があったりする、
うん、
で他にも水素とかにも放射性同位元素あるし、
うん、
カリウムとかにも放射性同位元素が入ったりします。
そんなに 糸位元素そのもの自体は、稀なものではないんですね。数としてはぐっと少ないかもしれないけど。
うん、難しいところがあって、さっき言った通り、放射性同位元素っていうのは、しばらくすると、パカッと、崩壊というか、ベータ崩壊とかアルファ崩壊っていうのをして、物質が変わって安定するのになっちゃうわけよ。
うん、
だから安定してないから、そんな数はないのね。うん、基本的に。
はい。
なので、放射性物質ばっかりっていうのはそんなないんだけど、そんな中でも、原子量の大きい、ウランとか、そっちの方のやつは、存在している中には早めに分解してしまうのは結構あります。
じゃあやっぱりちっちゃなものは比較的それでも安定してるわけじゃないけど、崩壊するにも時間はかかるんだけど、
安定してるものが大半を占めていて、不安定なものはその宇宙船によって常時作られるとかね、何かしらで作られるっていうことが起きているので、ある程度存在するっていうふうになっています。あとは、その半減期っていう崩壊するまでがとても稀なものについては、放射線を持ったまま、残ってるっていうのも結構あると。で、皆さんというか自分たちが、一番こう放射線を身近に感じるときって、一番最初に神様が言った通り、レントゲンとかには X 線を照射するわけだね。
そうですね。なんか骨映しますよね。
で、レントゲンって X 線を体に通して、
はい。
通ったり通らなかったりするっていうので、密度の違いが分かって、骨だと白く、まあ、黒く映るのもあるかもしれないけど、一般的には骨が白く映って、っていうのが分かる。あとは、CT スキャンっていうのもあったりして、
はい。これは同じレントゲンを、使った撮影なんだけど、なんだろう。
輪切りが見える。
ですよね。コンピューターで処理することによって輪切りが、
そうなんです。
ビヨーンって見えるやつですよね。はい。はい、
で、これの他にもですね、
はい。
宇宙からやってくる放射線、宇宙線とも言うんですけど、
うん。
これは、その超新星が爆発したりとか、こう宇宙的なイベントが起こって、そういったもののエネルギーが宇宙の中をビューって飛んでいて、
はい、
それが地球にやってきて、とかっていう宇宙船っていうのもあったりして、これは飛行機に乗ったりすると影響が増えてきます。
ああ、なんか飛行機に乗ってると実は結構レントゲン浴びてんだよっていうやつのことですね。
まあ、そうですね。レントゲンを浴びてるというか、はい、放射線の影響っていうので計算すると、レントゲン撮影を受けたのと同じぐらい浴びることになるとかね、そういうのがあったりします。
はい、
あとは、放射性同位元素っていうのがあって、ここからも、放射線を受けるということが起きます。
はい、
これ東日本大震災の後、原子力発電所から放射性物質が、飛び出してっていうお話があったと思うんですけれども、
はい、
これだけではなくて、もともとその自然の中にある放射性同位元素がありますってお話したじゃないですか。
はい、
炭素の中では炭素14があったり、
うん、
そんな中で一番皆さんに身近なのはカリウム。
ん？
カリウムっていうのがあって、
はい、
カリウムにも放射性同位元素っていうのがあって、
はい、
カリウムは、陽子が19個なので、はい、原子番号は19番、
はい、
で、安定しているのは、陽子が19個に対して、
うん、
中性子は20個の、カリウム39っていうのが、一番多いんですけども、
はい、
93% ぐらいだそうです。
お、結構ほとんどって感じですね。
はい、で、カリウム40っていうのがあって、含まれてるものとしては 0.01% ぐらい。
カリウム全体の中の。
そう、だから1万分の1ぐらいなんですけど、
うん、はい、
このカリウム40は放射性同位体って言って、
うん、
放射線を出すっていう性質があります。
ちょっとここで整理をすると、まあ、いわゆる安定している、物質があって、うん、それと、ちょっと組成が違うっていうのかな。陽子の数は同じだけど、中性子の数が違うもののことを同位体と言って、で、そこから特別にその放射線を出して、崩壊していくような性質があるものも放射性同位体って言うんですよね。
整理していただいてありがとうございます。
イェイ。
で、
はい、
このカリウム40は、
はい、
地球上のカリウム全部の中の1万分の1がカリウム40で、
はい、
これ半減期っていう、ほっといて半分になるまでは 12.5 億年、う
んうん、億年、
はい、なのでなかなか長いです。
もうほとんどそのまんまであるわけですね。
そうですね、
うん、
なので、確率としてはすごく少ないんだけど、うん、カリウムって世の中というか食べ物の中とかにもすごいたくさんあるので、
はい、
なんていうのかな、体の中にも結構入っているんですよ。1万分の1とはいえ。
ああ、そっか。そもそも1万分の1って言ったってカリウムのそのがたくさんあれば1個ぐらいは1個2個とかは普通に体の中にもあるものですもんね。
なので、うん、カリウム40は、
うん、
例えば、資料によるとですね、
はい、
白米 1kg の中にはカリウムが入っていて、
うん、
1秒間に33回ぐらいこのベータ崩壊って言いまして、
うん、一つの粒だけを考えてみるともう何億年かかるけど、それが全部集まった段階での確率だけで見てみると結構
まあまあその辺に日常的にある。
うん、なるほど。
例えば納豆は1キログラムあたり、まあ1キロ食べないけどね
結構ネバネバっちゃいます
ね。200ベクレル、つまり納豆1キログラムあると、
うん、
その中で1秒間に200回ベータ崩壊、カリウムがベータ崩壊して、カリウムアルゴンになるのかな、
ほー
っていうのがありまして、
はい、
皆さんの体の中にも、カリウム結構たくさんあるので、うん、だいたい60キログラムの人だと、
うん、
4000ベクレル、つまり1秒間に4000回ベータ崩壊っていうのをカリウムがしてますと。
じゃあ何もしてなくっても私たちの体も少し放射線を出してるってことですね。
出してます、出してます。
おお、
ということで、
はい、
体が出してるわけではないんですね、うん、体の中に放射線を出すものを、持っていて、
はい、
自然に、ベータ崩壊をしてベータ線を出して、変わっているっていうふうになっています。
はい、
で他にもね、ラドン温泉とか聞いたことあるんじゃないかと思うんですけど。
あります、あります。なんか体にいいんだか悪いんだかよくわかんない温泉ですよね。
そう、 そういうところも、ラドンっていうのが出ていて、うん、それも、はい、放射性物質で、その少しだけ出る放射線が、体にいいっていう話もあって、温泉流行ったりするんですけど
なんかね、いいんだか悪いんだかわかんないけど温泉は気持ちいいです。
そうで、そんな感じでその、人工的に作った医療用の、
はい、
放射線、まあ、X 線だったりね、あとは治療のためにその中性子線を使うとか、いくつか最近は治療の方法あるんですけれども、そういったものと、はい、あとは宇宙から自然にやってくる、到達するというか、そういったものと、あとは、放射性の同位体が、世の中、食べ物の中だけではなくて、その他石の中にもあるかもしれないし、あっちこっちにあるものが、放射線を出しているというのが、うん、皆さんの周りにあるまあ、身近な放射線になります、
うんうんうん、はい、実はいろんなところにっていうか自分も含めて出してたわけですね。
そうですね。で、
なんですと、
これまでですね、
はい、
気をつけて放射線っていう話と、
うん、
放射性物質っていう言い方をしたんですけど、
はい、
よく言う放射能っていう話してないんだよね。
おー、ノ
ーで、放射能ってよく言うじゃないですか。
うん、言います。放射能、放射能、
放射能がほにゃららみたいなことするんですけど、
はい、
これはね、英語のラジオアクティビティ
っていう、アクティビティってことは、活動性みたいな感じですね。
そう、それを翻訳して、ラジオっていうのは空間を伝わってくるものがラジオなのね。
へぇ、
なので、放射能、レジオアクティビティが放射能って訳されたんですけど。
能っていうのは性能とか、そういう意味の能ですね。
そうそうそうそう、
能力の能か。
そう。つまり、うん、アクティビティなんですよね。
うん、アクティビティです。
そう。っていうことで、放射能って、訳されたんですけど、
はい。
これなかなかね、難しくて、放射性物質は放射能っていうのを持ってるけど、実際に出てくるのは放射線が出てくるのね。
放射能っていうのは、その物質が持ってる、なんだろう、秘めたる力みたいなものですか？
これがね、一般的に使われると、
うん、
放射能を浴びるとか言うじゃないですか。
うん。
ゴジラは放射能を浴びて大きくなったんだみたいな話ですけど。
らしいですね。モスラとかも脳だったんだっけ。
モスラはそうなんだっけ、
知らない
で、なので、
はい、
放射能っていうのはちょっと定義が曖昧でですね、
うん、
一応ね、 無理やり定義するんだったら、はい、放射線を出す力とか秘めたる力みたいなのが放射能なんでしょうけど、普段使われるときっていろんな意味で使われて、放射線にも使われるし放射性物質としても使われるのね。
はあ、なるほど。もう言葉だけがちょっと一人歩きしちゃってるわけですね。
そうなんですけど、うん、放射線っていうものは実際にこう電波だったり、はい、粒子が飛んでくるもの、
うん、
でそれは、どっかから飛んでくるか何かの機械から出すか、
うん、
原子が、原子核が崩壊して性質が変わって、はい、そこからエネルギーが出てくるか、
うん、
それは、放射性同位体だったり、うん、放射性元素だったりする、
はい、
っていう感じで、ちょっとね頭の中で放射能っていうとなんとなくモヤモヤっとしたものになるんですけれども、
うんうん
う
ん、
そういった感じで、まあ、言葉を覚えるだけじゃなくて、しっかり捉えるとなんか得体が知れなくて気持ちが悪いとか怖いとかっていうのは少し減るんじゃないかななんて気もしてます。
そうですね、なんとなくもう放射能って言葉って正直なんかもうちょっとアレルギー的に嫌なものっていう感覚を持っちゃってるんですよね。
そう、なんか放射能が来るぞみたいな感じだと、
そう
放射能が来るわけではなくて、例えばその原子力発電所から出てきたものは放射性物質で、それは多くのものが、
はい、
今影響があるものはセシウム137とセシウム134っていう、
うん、
2つのタイプのセシウムっていうものが、
はいはい、
一番影響していて、
うん、
一緒に要素131っていうのも出てきて、
はい、
それが東京の浄水場の上に降ったとかっていうので問題になったりもしたんですけど、
ああ、なんか一時いろいろごちゃごちゃ言ってる時期ありましたもんね。
そうなんですよ。で、はい、そういったものがどれくらいの量をどこにあって、
うん、
その影響がどのくらいあるかっていうのを、うん、しっかり捉えるのが大事だと思っていて、
うん、
全然影響がないっていうつもりはないんですけれども、
うん、
普段の生活の中で、放射線はあって、
うん、
それがその人工的なもので増えてしまうっていうのを、うん、なるべく低くしましょうっていうのは、
うん、
予防的原則というか、
はい、
で正しいことで、ただ、
はい、
核実験が行われている時代っていうのがありまして、
ああ、いろんなところで冷戦時代ですね。
そうですね、アメリカ の、 その太平洋の核実験もあったんですけど、はい、中国の内陸で行われた核実験とかもあって、
うんうんうん、
私小さい頃その雨が降って傘ささないとはげるぞって言われたことがあって、
あ、なんか聞いたことあります、聞いたことあります、うん、どうですか結果として、
ノーコメント
、はい、
雨のせいかどうかは置いといて、
はい、
まあいいや、そこはよくてですね、空気の中や雨の中にその核実験で出た放射性物が結構入っているっていう時期もあったようで、今もね、日本にもいくつか、その空気中の核物質を分析しているセンターがあって、
うん、
ほんのちょっとの核実験とかがあると、そこに、その、放射性物質が捉えられて、核実験があったのが分かるようになっていたりするんですけど、そうそうそうそう。
まあ、当然、その、性質が分かってるにしても、その、なんだろう、故意に、喜んで浴びていいものでもないので、まあ、なるべくそういうものが、外に広がらないようにするっていうのは、まあ、大切なことではあるけど、むやみやたらと怖がる必要はないってことですよね。
むやみやたらとというか、ゼロじゃなきゃいけないって思うと、うん、なかなか大変なことになって、
うん、
その
でしかもなんか吉安さんも今度それを積極的に取りに行くわけですよね。
そうです。その話にまだ行かないですね。基本的なところですね。
まだ行かないの？
じゃあ、もうちょっとだけ説明しましょう。
はい、はい。
結構大事なんですよ。予防原則っていうのがあって、はい、さっき言った、はい、別に平気かもしれないけど、むやみに、その、放射性物質に触れるのを、増やしてもいいっていうことではありませんよと。なるべく減らして生活しましょうっていうのはありますと。
はい。はい、
ただ、じゃあカリウムなしの食べ物ばっかり食べてたらいいかっていうと、そんなことはなくて、カリウムはカリウムで大事なのね、
はい、
体が育つのに。
そうですね。
なので、そこは仕方がないからっていうことですよ。その、はい、細菌をゼロにした食べ物しか食べちゃいけないってわけじゃなくて、なるべく手を洗って、
うん、
菌を少なくしてご飯を食べましょうとか、
うんうん、
インフルエンザになるべくかからないようにしましょうとかっていうので、
マスクとかしますね。
そうそう、それを、はい、無菌室の中に入らなきゃいけないっていうわけではないよねっていうところで、放射線もそういったところがあるけど、
うん、
低いに越したことはないっていうのがありますと。
はい、
あとですね、もう一個だけ話しておかなきゃいけないことがあって、
おい、
放射線に当たると何が起こるのか。
ああ、なるほど。
はい。これ、なんかみんな知ってるようで知ってないというか、なんとなく放射線に当たるとすぐにこう死んじゃうかもしれないっていう気持ちはあるじゃないですか。
なんだろう、直後に起きる急性反応と後からじわじわ来る慢性的な反応の2種類があるっていうのはなんとなくわかります。
で、直接ね、何が起きるかって話を最初にすると、
はい、
あの今言ったような放射線いろんな種類があるんですけど、
だ
いたい体の中とかそのものに当たって起きるのは、分子、要は、原子と原子が結びついている分子がパカッて離れるとか、
は
い、あとは、イオンになるって言って、その、反応が良くなるとか、なんかね、そういうことが物質の中で起こるんですね。
ほう。
で、人間の体の中ってすごく大きい分子が多くて、それが、壊れたりするんですよ。
はい。
で 100% 壊れるわけじゃないんですけど、アルファ線に当たるとどれくらいの確率でどんな分子がどう壊れるってなるんですけど、そういうのが起こって、その中でも、すごくたくさんだと例えば体の中の組織がどんどん壊れていくっていうのがあって、まあ、急性的な反応ね、
はい、
っていうのと、あとはその一番長くて大きい分子っていうと DNA、遺伝子が書いてある DNA が傷つく、
はいはいはい、
っていうのがあって、
拡散、はい、
それが傷つくと場所によっては、次にがん化してしまう、細胞ががんになってしまうとか、あとは、何かしらこう作れるはずの機能がなくなっちゃうとか、逆に作らなくていいものを作っちゃうとか、
うん、
っていうのが確率的に起こるわけですね。
遺伝情報のエラーが起こる可能性が出てくるわけですね。
そうなんですけど、はい、さっきから言っているように、
うん、
体の中でも、1秒間にカリウムだけでも4000回、
うん、
他のものも含めると、まあ、6000回ぐらいの、
うん、
放射線が発生するってことが起きているので、
うん、
それでもまあまあみんながんにならなかったりとか、そんなに影響なく生きてこられてるじゃないですか、
うんうん、そうですね、はい。
これは、体の中に DNA が傷ついたら、
うん、
治すだとか、
お、うん、
あとは、ちょっと変な物質があったら、
うん、
吐き出すとか、
うん、
っていう機能があるので、それはね、インフルエンザの菌が喉にくっついても、免疫の力とかいろんな力で、感染せずにそれを死滅させて、または有効にしないようにして、病気にならないようになっているのと同じように、放射線がほんの少しだけ、要は、人々が生きてくる中で自然にあったぐらいだったら、
うん、
そこそこ治せると、
うん、
それでももしかしたら、それが原因でがんになる人もいるかもしれないんだけど、
うん、
治す機能が備わっていますよと。
もう優秀ですね、人は。
そうで、ある程度以上治らないものが増えてくると、はい、確率的に、遺伝情報が壊れたり、あとはもっともっとたくさんいっぺんに受けると、組織自体が壊れていったりっていうことが起きると、
うん、
いうことが起きますよと。
なるほど。だから、自然界にある分の放射線を浴びることはもうある意味体がある程度浴びるものとしてプログラムされてるみたいな感じなわけですね。
そうですね。
それを必要以上に怖がる必要はないけど、ただ確率論の話でやっぱり増えればその分いろんなことが起こる可能性はあるわけだから、必要以上に浴びる必要はない。
日常で、気にしなきゃいけない放射線は、その、いつもよりも多分にたくさん、どっかから余分に来ちゃう話とか、
うん、
あとはその医療用に受ける、放射線も、うん、レベルがあって、
うん、
例えばね、細胞分裂がたくさん起こるときに放射線の影響って増えるわけね。なんでかっていうと、DNA が、壊れると、たくさん細胞分裂してるときにそういうことが起こると影響がすごく大きくなっちゃうんで、
うん、治す間もなくそれがコピーされちゃう可能性があるわけですね、
うん、ということで、
はい、
例えばレントゲンを取るときに、うん、お腹の中に赤ちゃんがいますよっていう人は、そこですごく細胞分裂が起きているので。
ああ、そうですね、 今まさに体を作ってるところにいますね。
そうなので、赤ちゃんがいるとか、あとは、すごくちっちゃい子供には、放射線をなるべく少なくしましょうっていうのがあったりします。
はい。
なので、少ないに越したことはないけれども、日常に、ある分についてはまあまあ仕方がないねっていうのが今の状況ですと、う
ん、はい。
そんで、やっと私の話になるんですけど。
おー、待ってました。
で、じゃあ放射線って悪者なのかっていうと、放射線を使った役に立つこともいくつかあって、
はい、
じゃがいもの芽が出ないようにする加工って知ってます？
いちいちえぐり取る以外に何かあるんですか？
じゃがいもって、
はい、
芽が出始めるときにそこに毒性のある物質が作られるんで。
そうですよね。だから絶対芽は食べちゃダメって聞きましたよ。
そう、芽が出始めの時には広めにこうえぐりましょうとか、う
ん、はい、
芽が出てなくてもその芽が出そうなへこみのところ、うん、少し削って食べましょうみたいなことあるじゃないですか、う
ん、はい、あります。
で、芽が出ちゃうと毒が出るのもそうなんだけど、うん、美味しくなくなっちゃうのね、
うん、
っていうのがあって、うん、芽止めというかですね、芽が出ないようにする加工っていうのがあって、
うん、
そのために、放射線が使われていたりします。
へえ。
コバルトによる放射線照射っていうのが、うん、国内だと時期によって芽が出ないようにした方がいい時期っていうのがあって、
あ、芽が出やすい時期はそういう加工をするってことですかね。
そうそうそう、それも全部じゃなくて数パーセントなのかな、
うん、おー、しないこともある。
しないものの方が多いです。で、うん、お店に行って、放射線照射したものについては、記述というか、
うん、
があるはずで、
うん、
そんなことにも使われたりして、
うん、
ただ単に危なくて利用価値のないものではなくて、
はい、
あとは治療とかでもさっき言ったね、 X 線でレントゲンを取るだけではなくて、
うん、
特定の患部の、ところに放射線を当てて、うん、そこの例えばがんを殺すとか、
うん、
特にね、細胞分裂が盛んなところによくその影響があるって話をさっきしたんですけど、
うん、
がん細胞とかっていうのは細胞分裂すごくたくさん起きてる場所なので。
そうですね、その抑制が効かなくなっちゃってブツブツいってきちゃうのががん細胞ですもんね。
なので
悪性腫瘍、
はい、そうそうそう、なので、放射線を、浴びせた時に、
うん、
そのがんの方が死にやすいから、そこに放射線を当てて、うん、がんの組織を殺してしまう、
うん、
っていうのと。
そうですね、がんの悪性腫瘍の治療の一つで放射線治療っていうのをよく聞きますね、
うん、
はい。
で、
はい、
ここで私の話に戻りますと。
吉田さん大丈夫なんですか？で、
私が受けるのは、
はい、
甲状腺の放射性同位元素治療、ラジオアイソトープ、放射性同位元素アイソトープね、治療っていうやつで、
はい、
要素131っていうのが入ったカプセルを飲ん で、
うん、
で要素は甲状腺に集まりやすいんですね。
お、
甲状腺ホルモンを使う原料になるんで、
うん、
で、私は甲状腺の働きが放っておくと盛んになりすぎちゃう。
おー、元気なんですね。
そう、なので甲状腺ホルモンが出すぎちゃうっていう病気なので、
うん、
それを治すのに、うん、放射性要素のカプセルを飲んで、
うん、
放射性がある要素が甲状腺に集まって、うん、甲状腺の組織を少しずつ壊して甲状腺の働きを弱めるっていう治療をします。
あ、そういう風にも使えるわけですね。
そうなんですよ。で、たまたま放射性の要素っていうのが、扱いやすいって言ったら変ですけど、治療に使いやすいその量だとか作りやすさがあるのと、
うん、
要素が甲状腺に集まるっていう性質があるので、甲状腺にこうピンポイントにその放射性要素が集まるっていうのがあるので、
ああ、そうか、内服っていう全身にいろんなものが回りやすいような手段を取ったとしても、取り込まれる先が甲状腺がほとんどなわけですね。
そうなんですよ。
おお。
そんで、
うん、
私どのくらいの量を飲むかは言ってみないとわからないんですけど、
うん、
目安として、
はい、
5億ベクレル、
億、
つまり1秒間に5億回、ベータ崩壊だったり、
はい、
放射性要素131っていうのは、ベータ崩壊っていうのが多いんですけど、
はい、
ガンマ崩壊って言ってガンマ線を出すこともあって、
うん、
1割ぐらいかな、
うん、
っていうのがあって、それで甲状腺の組織が特に、ベータ線で、弱るんですけれども、
はい、
それが、1秒間に5億回起こる、
うんうんうんうん、
10秒間に50億回起こる、
うん、
っていうのが目安で、その前後の、量を多分飲むと思います。そうなんですよ。
でも吉安さんがやることって言い方は変ですけど、受けることは薬を飲むだけなんですね、とりあえず。
そうです。私はその放射性要素の入ったカプセルを飲んで、
うん、
あとはじっとしてると。
おー、でも入院が必要なんですか？
それはさっき言った、うん、ガンマ線っていうのを出すことがあって、
うんうん、
ガンマ線は ちょっとだけ戻ると、ベータ線っていうのは、
はい、
体の中にあると数ミリしか飛ばなくて、そこでどっかにぶつかって反応を起こして、ベータ線自体は消えちゃうのね。
でさっき、あ、じゃあ、たくさんそういうふうになるけど、周りに与える影響はほんのちょっとだけなんですね。
近所に影響を与えて遠くまでは飛んでいかない。
はい。
で、アルファ線、ベータ線、ガンマ線って話したんですけど、
はい、
アルファ線はとっても、粒子が大きめ、陽子と中性子が2個ずつ入って4個あるから、
ね、はい、
大きめなので、なんか物質があるとすぐにぶつかって遠くまで飛んでいかないのね。
なるほど。
例えば紙とかを、紙1枚が通り抜けられない。逆に言うと紙の中で、さっき言った、どっかの分子とか原子をイオンにしたり、あとは結びついてる分子をちぎったりするっていうのが起きるんですけど、それに比べてベータ線は、紙は通り抜けるけど、アルミホイルは取り抜けられない。
なるほど。
つまり、ベータ線が甲状腺の中で出ても、ベータ線が出たところの周り 2,3 ミリのエリアで、細胞を壊すことというか、細胞にぶつかることになるんだけど、その外までは出ていかない。
まあ、最悪首周りにアルミホイルを巻いとけばとりあえずは大丈夫。
そうで、空気の中でもそんな遠くまで飛ばずに、空気の中にも、ね、はい、分子あるんで。
あ、
で、
はい、
ガンマ線はアルミホイルではダメで、ガンマ線っていうのは要は X 線よりもエネルギーがあったりするので、で、私、レントゲンで、映しながら、内視鏡を入れて、そこから造影剤を、入れて、どういう風に造影剤が流れてるかを見るっていうのをやったことがあるんですけど、
はい、
つまり X 線ずっと出しながら、やるときには、
その流れ動きを撮るためにレントゲンを、X 線をずっと流しっぱなしにするわけですね。
そうそうそう。で、写真を撮るんじゃなくてビデオで見るんですけど、その時には先生は、鉛の入ったエプロンをするっていうのがあって、っていうのがあって、ガンマ線はアルミホイルも通り抜けちゃうけど、鉛とかは通り抜けられない、
おー、なるほど、
はい、っていうのがあって、
そうすると吉安さんは鉛の部屋の中に入りに行くわけですか。
なので、ガンマ線を出す人になっちゃうんで隔離されるわけです。
はあ。
なので、例えば面会に来るって言ってもちょっと時間制限があってとか、あまりくっつかないでくださいっていうことになるんですけど、
くっついちゃダメなんですか。スキンシップしちゃダメなんですか。
ダメです。
ハグしちゃダメですか。
ハグとかやめてください。注意事項あります。真面目に
ハグダメって書いてあるんですか。
接触しないでくださいって書いてある
。なんですと。
まあまあ、
鉛のエプロンを着て。
あ、そうそうそうそう。で、なので、
はい、
甲状腺の機能を弱めるために放射性物質を飲む。で、5億ベクレルっていうのがしばらく続くんですけど、まあ、5億ベクレルかもっとたくさんかは、その、どのくらいこう吸収されるか、
うん、
あとは甲状腺の重さ、
はい、
体積とかにもよるんですけど、
はい、
そんな感じなことをやって、
はい、
やっぱりそんだけ放射線が出るってことは心配じゃないですか、自分でも、
そうですよね。
で、副作用とかを聞くと、少なくともこの治療40年とか50年前から行われていて、
あ、結構昔からやってるんですね。
で、少なくともこの治療をして、さっき統計的というか、ランダムに症状が出るかもしれませんって話したかもしれないですけど、
はい、
普通の生活をしているのとからなんていうのかな、より多く例えばがんが出るできるとかそういった、結果はないので、そこは安心してくださいと言われました。
ああ、なるほど、放射線というものを使ってはいるけど、それによって一般的な悪性腫瘍の発生率は上がるというような、まあ、
はっきり
としたデータは出てないと。
あ、そうそうそうそう、なので、
はい、
お見舞いに来て多分くっついても、それによってがんになったりは多分しないんだろうけど、さっきの予防原則って言って、別に今くっつかなくてもいいでしょ。
あとならじゃあくっついていいんですか。
まあまあ放射線的にはね、出るときに放射線が出てるときにはなるべく合わないようにしましょうとか、はい、
なるほど、
退院しても乳幼児に、接触するのは1週間ぐらい空けましょうとか、そういうのがあったりします。
なるほど。お腹にあなたの子がって言ってはいけないわけですね。
そういう人は面会しちゃいけません。
はい、
はい、そんな感じのことを受けてくるので、実は通院でもできるらしいのね。そのさっき言った5オクベクレルも少ない量しか飲まない人は、通勤じゃないや、通院、
うん、
でも治療はできてお家に帰ってもいいんですけど、
そか、でも、まあ、薬飲むだけですもんね、やる日ことといえば、
うん、そうそうなんですけど、周りの人と近づかないようにって気をつけなきゃいけなかったり、うん、やっぱり会社でも気を使うじゃないですか、
うん、まあそうですね、
うん、なので
俺に今日近づくなって、俺の後ろ立つな、
そう後ろとか前とかに立つなって話になっちゃうんで、
はい、
それだったらその5日ぐらいで半分以下になるのかな、
うんうんうん、
っていうのがあるので、入院をして、
うん、
どうせこう通院でも、家に帰っても人に近づくな、会社に行っても人に近づくなっていう話をするぐらいだったら入院をしてしまおうっていうので入院を選んで、それで入院してくるということになっています。
うん、
はい、ということで、次回というか来週のそんな理科の時間は、1回お休みです。
はい、
はい、
吉安さんの治療中っていうことで、
そうですね、一人部屋だったら収録できるかもしれないんですけど、
お、
多分相部屋なので、
そうですか、
はい、そういうわけにもいかないなと思っております。
はい、
はい、ということで長々と、話してきましたけれども、
はい、
放射線の話ちょっとなんだろうな、今までちょっとモヤモヤしていたものがちょっとだけはっきりしたらいいかななんて思っています。
はい、
はい、今日はそんな感じにしたいと思います。本当はね、次回というか来週がお便りの回だったんですけれども、その次の、時に、お便り紹介を したいと思います。
はい、
そんな理科の時間では、皆様からのメッセージを募集しております。メールまたはそんない .com 我々のホームページからお送りください。メールを送っていただく場合には理科アットマーク 0438.jp RIKA アットマーク数字で 0438.jp です。ちょっと長いんであとは省略します。あとですね、
以下同文、
最後まで聞いていただいたあなたに、ちょっと訂正をします。
何ですか？
ですね、
はい、
光合成の回の時に、
うん、
緑色は使われないっていうお話をしたと思うんです。
はい、しました。逆説的な話でした。
そうなんですけど、うん、緑色が全く使われないわけではなくて、
うん、
緑色もある程度は使われてるんですけど、
うん、
葉っぱの中で光って何回か反射するような仕組みになっていて、その間に、はい、緑色もそのクロロフィルを、うん、にエネルギーを与えてっていうのがある程度できるのね、
うん、
効率は良くないけど、
はい、
なので緑色が全く使われないわけではなくて、緑色は他の、青っぽい光とか赤っぽい光に比べて、吸収がというかエネルギーになる率が低いので、
うん、
緑色に見えますと。
なるほど、ゼロではないよってことですね。
はい、
はい、はい、
もう一つ、動物行動学の話っていうのを、
はい、
お便りの回だっけな、したような気がして、おすすめの本でローレンツさんっていう人と日高さんっていう人をおすすめしたんですけど、
はい、
で日高さんがお名前がですね、日高としたかさんが正しいんですけど、もしかしたら私日高高としさんって言ったかもしれません。
あら、
はい、
お詫びして訂正いたします。
なので、日高としたかさん、あの後ちょっと私も、図書館で本ちょっと借りて読んじゃいました。
おお、楽しかったですか？
面白いです。やっぱね、
Kindle では買わないんですか？
Kindle にはまだ出てないんですよ。そうそうそう。で、人間はどこまで動物なんだろうっていう話とかがされているので。
動物ですよ。私は猫です。
人間です。
私は猫です。
はい。ということで、はい、長くなってしまいましたので、この辺にしたいと思います。
はい。
そんな理科の時間、第167回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。